皆さんこんにちは。ツッチーのどこでもライブエピソード42、第42回目のポッドキャスト、私ツッチーこと筒井由紀子がお届けします。前回の放送からかなり数ヶ月ぶりとなってしまいました。まあ本当久しぶりで、滑舌もちゃんとね、うまく話せるかどうか疑問ではあるんですけれども、ツッチーのどこでもライブ、この番組はどこでもライブ、まあ、その名前の通りライブパフォーマンスするという意味でのライブ、そして住めば都、どこでも楽しく生きられるであろうという意味でのリブをかけたライブ、私今トロント在住なのでトロントからお送りします。今回はですね、まあ、ライブといってもパフォーマンスといっても歌は今回はちょっとなしにして雑談のトーク番組となりますが、最後まで約30分間お楽しみください。ということで、土のどこでもライブお久しぶりです。もう前回はね、41回目、もうインタビューをお届けしたんですけれども、以前トロントに住んでいたチャパ君というディジュリドゥプレイヤー、彼は今もオーストラリアで活動していて、すごくいい感じに言ってたらもうほんと無難な言い方なんだけれども、いろんなところでパフォーマンスをして、すごく自分でやりたかったことをやってるような感じで、なんかハッピーなね、様子が彼のフェイスブックとかからも伝わってくるので、なんか素敵だなぁと思いながら、陰ながら応援している感じです。まあ、まだインタビューを聞いてない人は、ぜひぜひ、前回のね、ポッドキャストの放送に戻って、もうかなり前なんだけど、彼のインタビューをチェックしてみてください。ということで、今回は、もうかなり久しぶりで、その後、まあ、私的に、まあ、今、トロントに住んでいるんだけれども、いろんな出来事がありまして、で、今まで、かなりその間が空いてしまって、その、ポッドキャストって言ってもね、ちゃんと放送できないまま数ヶ月経ってしまったんだけれども、何をしていたのかという、曲は一体作っているのかどうか、まあ、シンガーソングライターのって言いながら、あなたはシンガーなのかっていう、ソングライティングしているのかどうかっていう、そこからまず疑問が自分自身感じられている今日この頃なんだけどね、正直。でですね、まあ、言い訳をさせていただくと、言い訳してもしょうがないんだけど、まあ、トロントに来て、まあ、その実情をいろいろお話ししたいと思います、今回。まあ、トロント、まあ、カナダの一番の大都市なんだけどね。まず、自分がそもそもこの街に何しに来たっていうと、以前のポッドキャストでもお話ししたように、まあ、仕事をしながら音楽活動を広げていきたいなという、まあ、言ってみれば、ざっくりとした目標ではあるんだけれども、まずその住むところと仕事がないと、まあどうにもこうにも、まあ生活を支える基盤がないと、動くにも動けないということで、まあ去年の4月にトロントに来てから、まあその目標をまず最初に掲げてたんですよ。まあ音楽はもう大事なんだけれども、まず住む場所と、あとは仕事。で、まあいろいろ、ポッドキャストでも話したかな、前なんか、カジノのディーラーをやったっていう話をちらっと夏ぐらいに話したかもしれないんだけれども、まあそれも夏だけの仕事で、で、その後またお仕事を探すっていう。で、今回そのトロントでのお仕事事情についてサクッとお話ししたいと思います。で、ブログの記事にも書いたんですけれども、まあ結構詳しく書いたんですけれども、なんて言いますかね、何なんですかね、このトロントって街は。もうそもそもね、この都会を選んだきっかけっていうのも、まあ、音楽でエンターテインメントが一番盛んな街っていうのはもちろん第一の、理由ではあるんだけれども、まあ、第二の大きな理由として、田舎よりもかなり仕事の数が多いであろうと。仕事はもう最初の数週間で絶対見つけるぞと。そういう思いでやってきたわけですよ。 まあなんとかなるだろうっていう爪の甘さっていうのもあるんだけど、そしたらまあまあ仕事のないことないことっていうか、なんて言うんでしょうね、レストランとかそういうバイトはあるんですよ。例えばキッチンの、例えばなんだろうね、ディッシュウォッシャーとか皿洗いだとか、そういう言ってみれば、まあ、高校出てすぐできるようなバイトっていうんですか、そういう仕事なら一応あるんですよ。いろんなところがね、やっぱレストランとか求人してるんだけれども、ここもちょっと自分の爪の合わさなのかなって思うんだけどね、自分ちょっとカナダの、まあ、カレッジを卒業してるんですよなんかね、そういう変なプライドも仕事探しに多分悪影響を及ぼしてたと思うんだけど、最初はもう本当に何でもやらなきゃっていう気持ちから入んなきゃいけないんだろうけど、やっぱりカレッジを卒業し、まあ、そこにお金をかけて一生懸命なんか勉強して卒業したっていう思いから、やっぱり仕事もそれなりに選ばないとと思って、ちゃんとこう自分がそれなりに納得できる仕事、今までのスキルを少しでも活かせるような仕事と思い、やっぱりその音楽講師だったりとか、あとはオフィスワークだったりとか、あとカナダでバンフでね、以前勤めていたような経験がある写真屋とか、そういう、まあ、リテールの仕事、まあ、言ってみれば販売業だったりとか、まあ、そういうところにアプライ応募してたんですよ。もう全然もう全滅で、まあ、例えば日系企業だったりとか、ちょっと、まあ、他のね、一般のカナダの仕事よりも、まあ、日本人ってところで、まあ、ちょっと有利になるであろう、日本語を使えて、あと、例えばなんだろうね、日本のカウンセリングだったりとか、日本人留学生を対象としたカウンセリングだったりとか、そういうところにも申し込んでたんですよ。で、まあ、このポッドキャストだから言えることではあるんですけれども、自分の一番の、そういうふうな留学カウンセラーとしてのね、仕事に応募した時の一番の、ミスっていうのが、実は私、一度もそういうふうなエージェントを使ったことがなくて、個人的に留学した時に、もう全部カレッジ、自分で直接の、コンタクト取って、留学のエージェントとかも何にもなしで入学してたんですよ。で、語学学校もこっちでね、通ったことがなくて、短大の時に英語科だったっていうのもあって、どっちかっていうとなんだろう、語学学校に、カナダに来てまで通うんだったら、もうすぐ社会に出て、社会の中でもう英語を学ぼうみたいな感じだったから、言ってみればね、留学カウンセリングを受けた経験がないのにもかかわらず、留学カウンセラーになろうっていう、そういう応募の仕方をしてしまったんですよね。で、例えばもう必ず聞かれるのが、まあ留学のこういうふうなエージェントについて何かこう、前情報ありますかっていうか、何かご存知ですかっていうに、会社についていろいろこう、まあ、知ってますかって言われた時に。まあなんか、そのまま素直に、まあ実は、こういうとこあんま使ったことなくてみたいな、それはまあ落ちるだろうなって今から思うと、まあそんな感じの面接を受けてたりとか、まあ一般のカナダの企業だったらやっぱりそれなりに本当になんか面接とかもしどろもどろになったりとかして、いろいろそういう時期が続いてたんですよ、このポッドキャストをアップしてない間に。で、まあその間に食案がありまして、こっちにも。で、まあ、市がやってる食案もあるし、あとは民間の企業がやってる食案もあるんですよね。職業をいろいろ、オンタリオエンプロイメントだったかなっていう、まあ、市と提携してる、職業斡旋所みたいなところ、本当あちこちにいろいろあって、無料で使えるので、そういうところにも行ったりとかね、ワークショップいろいろ受けて、レジュメの書き方だったりとか、あとは面接の受け方だったりとか、いろいろ無料で指導してくれるので、そういうところに行ってたんですよ。で、まあ、食案とかもね、市でやってる食案だったら、本当に手厚い、 こうカウンセリングをしてくれて、あとはその職案で、あの、こうなんだろうな、紹介してくれる求人サイトっていうのもあったりとかして、そういうのをね、本当にいろいろ有効活動し、あの、有効活用すると、本当、あの、お金払ってやんなくても、もう住んでるとね、このトロント市に住んでいるといろんなコミュニティのサービスがあるので、ぜひこれはね、あの、もしトロントっていうか、まあ、海外でね、カナダ、特にカナダに住んでらっしゃる人がいれば、ぜひぜひその市のサービス、民間のサービスをぜひ使ってほしいなと、あの、さっきね、自分があの留学カウンセラーの仕事を求人行ったって言ってたんですけれども、求人、あの、応募したって言ってたんですけれども、あの、こちらだとね、無料で使える市のコミュニティサービスがあるので、あえてそちらを選んでみてはいかがでしょうかっていう、なんかアンチ留学カウンセラーみたいなね、落ちた腹いせではないんだけど、でも実際本当、あの、民間の本当に地元のサービスたくさん使ってほしいなって、自分が受けてますますそう思いましたね。で、そういうサービスを使って、で、まさかの、まあ、生活保護を実は受けておりましてですね、結構自分的にもショッキングだったんですけれども、 ここまで来たかみたいな。でも言ってみれば、まあ、失業保険みたいな感じのポジションでもあるのかなっていう、その、まあ、失業してる人に対して受けれる感じではあるので、自分の中ではその生活保護じゃなく失業保険という名前、ネーミングでね、あの、解決してるんだけど、そんな感じで、あの、福祉サービスを手厚く受けて、まあ、移民という特典を、もう以前カナダにいた時は移民ではなかったので、今回そういう風なね、メリットをたくさん、もう使うだけ使えば、あの、使うだけ使おうみたいな感じで、もう必死で苦労して移民取っただけね、もう本当に福祉サービスとかそういう風な、あの、メリットはもうどんどん使わせていただこうということで、日本からやってきてカナダの恩恵を受けまくっている今日この頃でございます。ということで、あの、こんな最近の近況だったんですけれども、もともとそのね、あの、カナダに来る前は、まあ、秋田で、まあ、音楽活動したりとか、音楽講師業をしたりとかしていて、すごくこう、なんだろう、アウトプットの作業を、あの、してたんですよね。どっちかっていうと、そこに自分を集中的に、あの、持ってってたんだけれども、あの、アウトプット、アウトプットみたいなね。だからブログの記事も結構頻繁に書いてはいたはずなんだけれども、カナダに来てからもう、なんて言うんだろう、もう、その、まあ、もともとインプットをする目的で来たんですよ。今まで自分が、まあ、アウトプットしている立場だったのが、やっぱり、あの、知識をね、もっと自分でも経験だったりとか、そういうのをたくさん、あの、知識を増やしたりとか、経験値をね、もっと上げないと、まあ、アウトプットするものも、もうなくなってしまうだろうっていう、そういう目的で来たんだけど、まあ、目的は、もう完全に果たしてはいるんだよね。なんか、インプットするものが多すぎて、もう、なんだろう、チャレンジすることが多すぎるっていうか、まあ、それでも、あの、マイペースに、まあ、自分一人の責任の中なので、家族とかと一緒に来てるわけではないから、まあ、自分一人生活する分にはそこまで、まあ、ね、責任もないので、まあ、気楽っちゃ気楽なんだけど、でも、まあ、自分なりにそのインプットする方が大きすぎて、アウトプットが全く追いついてないっていうか、で、まあ、さっき一番最初に言った作曲、まあ、作詞作曲シンガーソングライティングなんて言えないような、もう日々のこうね、仕事したり、あの、基盤を作ることだけでも精一杯な数ヶ月、まあ、やろうと思えばそんなの言い訳でたくさんできると思うんだけど、そこまでこの自分の中で、まあ、精神的にもいろいろ、まあ、体力的にもって言ったらね、ちょっと悲しくなってくるんだけど、いろいろ追いついていてなくて、インプットだけで精一杯な日々を過ごしていたので、過去形にしますね、いたので、これからはもう少しアウトプットもバランスよく 作っていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、前半のトークコーナーノンストップで近況をお伝えしましたが、後半は聞いてよツッチ、久しぶりにね、あのお便りが届いたので、リスナーから来たご相談をツッチがお答えしていきたいと思います。はい、ツッチのどこでもライブエピソード42、第42回目のツッチのどこでもライブ、前半は本当にあの勝手に近況をドアッと喋りまくってお伝えしてたんですけれども、後半聞いてよツッチのコーナー、聞いてよツッチ。このコーナーはですね、リスナーからのご相談またはお悩み、もしくはもう本当に何でも、こんなことあったんだ聞いてよみたいな、そんなお便りにツッチがコメントするというコーナーです。それでは早速リスナーからの聞いてよをお届けしたいと思います。ペンネームトムさん、ツッチさんこんにちは、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。早速ですが聞いてください。最近ネット上の人間関係について悩んでいます。Facebook で知り合った方がカナダ生活についてアドバイスをしてくださいますが、僕はもう10年以上カナダに住んで一人で何でもやってきたので、お気持ちだけいただいています面白いですねこれが、 Facebook 以外にもいろいろな SNS でつながっているので、 Facebook で距離を置いても Twitter で、 Twitter で距離を置いてもメッセンジャーで、メッセンジャーで距離を置いてもメールで、というように距離が置けません。遠く離れたところに住んでいる人との人間関係で悩むとは現代ならではですね。良い機会なのでインターネット自体から距離を置いて実際に会える人たちとの時間を大切にしようと思います。ツッチーさんはネットストーカーやソーシャル疲れなどのご経験はありますか？また海外経験での年数で決まる先輩後輩にまつわる話があったらお聞かせください。ということで、あ、ごめんなさい、つまっちゃった。ということで、あのトムさんからね、お便り、トムさん、トムかっこ仮名さんからお便りいただいた、結構なんかそのツッコミどころがすごい多くて笑っちゃったんですけど、あのまあね、その要はおせっかいだと、なんかいろいろこう、トムさんが、こうカナダで生活で、いろいろ一人で、結構もうカナダについてね、長年生活してきてるから、自分で一人で何でもやれるのにもかかわらず、頼んでないのに、いろいろとこうアドバイスするから、まあ、気持ちだけいただいてると。でもいろいろ距離が置けないと。ああ、大変ですね。結構、笑えるんだけどね、なんか。で、まあ、自分も、すぐに前、ブログとかね、特にね、ずっと前にやってた、あの、ワーホリとか学生だった時に、ブログやってた時、本当いろんな方から、あの、アドバイスをいただいたりとか、あとは、悩みをブログに書いてるとね、すごいこう、親身になって相談をね、受けてくれたりとか、あと、ブログだって、とかね、そういうの、まあ、Facebook はね、その時日本ではそこまで流行ってなかったんだよね。あの、日本で Facebook が出始めたので、確か、2008年ぐらいだったかな。そうだよね、2008年、9年とか、確かそのぐらいだったと思うんだけど、その前はあんまり日本ではやってなかったから、まあ、その後かな、なんか、繋がったりとかしてね、なんか、ネットを通じてできたご縁っていうのも、今、本当に、まだまだこう付き合いがある人もそこから始まった人が多いんだけれども、でも確かにその反面、そのつながりたくないのにもかかわらずつながってしまう人とかいると思うんですよ。で、自分の場合はそこまで、あの、まあ、ブログやってて、そうやって相談を受けてくれた人とか、あのアドバイスしてくれた人はすごいこう自分にとってはありがたい存在で、今でもつながってる人がいたりとかして、そこまでなんだろうな、自分にとっておせっかいだなって思うほどの人は いなかったんですよ、ありがたいことに。でもどうだろうね、まあ、自分にとってはなんかそういうの、そういう人がいてくれるとありがたいっていうか嬉しいので、まあ言ってみればそこまでしつこくいてくる人はいないので。でもストーカーね、いたんですよ、フェイスブックで。まあ誰もが一度は経験するのかなって感じもするんだけど、なんか日本人女性って、まあ、自分だけじゃなくて一般的に舐められてんのかな、わかんないけど、こう軽く見られてるのかな、多分あると思うんだよね、そういうので。こっちに来てからね、バイトで知り合った南米だったと思うんだけどの男の人がね、無性にしつこくって、でそれはね、私はモテてるとかそういうとかの問題じゃない、あれは本当になんだろう、性的な目的でただこう試したいだけ。これなんか18禁とかそういう風な制限がないポッドキャストなので、あんまりこうあれは言えないんだけど、でも結局まあそういうことですよ。でちょっと危険を感じて、だっていきなりその君ん家に夜行っていいかとか、もう外でお茶するとかそういう話をすっ飛ばしても夜家においでとか行くとかそういう話になるんですよ、君ん家に忍び込んでいいかとかって。なんかもう本当になんだろうね、舐められてるとしか思えないっていうか。でもう無視しても無視してもメッセージが来続けて、で数ヶ月もう本当無視して数ヶ月後にまたハローとかって全然意味のないメールが来たりとかして、そういう人はさすがにそのフェイスブックでちょっとブロックさせていただきました、厳重にで、まあ、ツイッターとかも、まあ、その人には多分知られてないからセーフだったんだけど、まあ、ありますよね。で、まあ、フェイスブックで公開する情報も私はかなり制限をかけているので、まあ、一般公開する人、そして友達とか、あとは友達の中でも自分が個人的に知ってる人か、もしくは地元に住んでいる人、もしくは職場で知り合った人、カナダで知り合った人、またカナダのネルソンで知り合った人、トロントで知り合った人とか、女性か男性かとかね、私はかなり多くカテゴライズしてるんですよ。そのリストをかなり細かく作って、友達になった瞬間に全部振り分けてるんですよ。だから、それで自分が公開する相手を常に選んで、あまり親しくない人にはその自分の込み入った話は全く公開してないし、そこでまず全部振り分けてるから、あまりそういう風な、なんだろう、自分の公開した情報が全部に漏れてしまうっていうことはまずしてないですね。だからそこで一個距離を置いてる感じかな。で、まあ、その二つ目の質問で、海外経験の年数で決まる先輩後輩、なんだろう、ワーホリっていた時とか、あと、まあ普通に移民になる前に、ワークビザでいた時とか、あと学生だった時は、それなりにやっぱり周りに日本人の方で、もう先輩はいたんですよね、そのカナダでもっともっと経験長くされてる方々。で、その時は本当になんだろう、そういう人たちの意見を、いろんなアドバイスを聞いたりとかしてて、まあ、自分が完全に後輩の立場でいたので、もうなるべくたくさんアドバイスをもらったり話を聞きに行ったりとか、本当教えてもらうことをすごいしてたと思うんですよ。で、自分がその移民になってから、ある意味その周りの人たちがワーホリの人がいたりとかね、あと学生さんとかって、まあ言ってみればカナダ生活の中で、まあ後輩っていう立場に当たる人たちに対して、特になんだろう、自分の中ではそのもともと先輩後輩とかあまりくくりを作りたくないっていうか、で例えば自分が講師やってた時も、生徒さんっていうのもなんだろうね、私自分がその例えばそういう先輩風吹かせてる人とかね、すごい苦手なんですよ。なんかなんて言うんだろうね。で、あまりこう人に 指図するっていうこともすごいなんか結構苦手で、で、どっちかっていうとこう、なんだろうね。やっぱりその、ワーホリで来てる人たちっても、もちろんその、留学したことなかったり、職業経験がカナダで少なかったり、英語もまだあまり話せなかったりとかする人はいるんだけども、でもその人たちが日本で何やってたかとか、そういうことを考えると結構自分がやってなかったこと、自分が知らなかったこととかすごいいっぱいあって、あんまりなんだろうね、その、カナダでの経験の差っていうよりも、まあみんな経験は違うからね、なんかそういう意味で考えると、あんま先輩後輩とかっていう意識は自分でしたくないなっていうのがまずあって、まあなんかこう言ってみればなんかいいことっていうかね、綺麗事言ってるような気もしないでもないんだけど、でも実際に話してみるとね、やっぱワーホリで来てる人たちも面白い人たちいっぱいいるし、あんま、まあ、カナダでの生活でいろいろこう、なんだろう、あ、まだ知らないんだなって思うことはあるけど、でもなんか、なんだろうね、やっぱ人それぞれいろいろ違うから、やっぱ話してみると、その一人一人が持ってるところと欠けてる部分がうまくこう、なんかパズルみたいに、こうバランスがなんだろうね、なんか、取れるようなものがあると結構付き合いがもっと楽しいかなっていう、なんかだからあんまなんだろう、話がまとまってないけど自分の中では意識してないな、正直先輩後輩とかっていうのは意識しないようにしてる。で、結局その距離が置けないっていうね、悩んでいるっていうネット関係の人間関係、ネット上のね人間関係、トムさんへの土からのアドバイス、これはですね、私思うんだけど、アドバイスをそうやって、まあ、おせっかいだなと思ったアドバイスを受けたら、すごくこう、あ、そうなんですねってすごいこう聞いた上でその人に教えてあげる、そうなんですね、あ、カナダではそういうふうなことをするとためになるんですね、ちなみに僕はなんかカナダでこういうことをして、こうで、今こういうふうな、ことをして、どうのこうのって、むしろその人に、今のカナダの現状を逆に教える。だからなんかこう、アドバイスを受けたふりをして、彼にアドバイスをするっていうのは、どうでしょうか。あなたの情報は古いんですよっていうことをね、現状、カナダの今の現状をその人に教えてあげると。多分ね、私が思うにその人は、先輩風を吹かせて、いろいろ教えてるとか、そういうつもりは特にね、あんまない気がするんですよ。ただ、カナダに住んでいる人とのつながりを自分の中で持ちたいんだと思う。で、なんかこういうことをもう僕は経験したんですよ、とか、なんだかんだ言って、まあ、先輩風吹かせてるようなちょっとプライドは一応保ちつつ、でもそこに何だろうね、目的があるわけじゃなくて、なんかカナダに住んでいる人となんとかしてこうつながりをずっと続けていきたいんだけれども、なんかそれがこう、まあ、表現としてね、なんかこうしたらどうですかとか、自分はカナダでこういう経験をしたんでこういうことを押してみたらとかね、それがちょっとね、逆のなんだろうね、違うこの表現方法になってるんだと思うんですよ。だから、いい具合にこう、何ですか、別にアドバイスされるされないとか、そういう風なのなしで、情報こう、与えてあげたらですかね、いろいろカナダの情報を、カナダだよーって、カナダの風をたくさんこう、その人に送ってあげると、多分、その人の目的も叶うし、いつの間にかその先輩後輩の、その彼が一応こう教えてくれて、なんか厚かましいなって思ってた、おせっかいだなって思ってたのが、今度トムさんがこう、おせっかいに今のカナダはこうなんですよって言って、ちょっとおせっかいなぐらいに、まあ、そこまでコミュニケーション取りたいかどうかはそのトムさんの、まあ、ね、気持ちにもよるかもしれないんですけれども、そういうふうにやったら、ちょっとバランスが取れてくるのかな、みたいな。そんな感じがしますね。まあその人だけに対象にってわけではなく、 まあ、カナダの風を日本にこうたくさん送ってあげたらどうですかねという土の見解でした。ということで土のどこでもライブ聞いてよ土、もう久しぶりで喋りっぱなしの30分になってしまったんですけれども、あの本当聞いてよ土、お便りお待ちしております。あの土にね、あのこんなことがあったんだよ、こんなこと聞いてよ、もう別に私に聞いてほしくなくてもこの番組でね紹介したいこといろいろ何でも送ってください。メール、あ、メールアド、もういろいろ滑舌が回らないや。あの、メールアドレスは、tuccie@gmail.com。もしくは、これポッドキャストの、ちょっと詳細のところに、イメールのリンク先も貼ってるし、あと、ウェブサイト、tucci.com、ゆきこつついオフィシャルウェブサイトでも検索できるんですけれども、ウェブサイトからも、コンタクトに、直接私にメールを送っていただけるので、ぜひぜひ、番組の感想、苦情、聞いてよ土コーナー、お便りお待ちしております。それでは、土のどこでもライブ、第42回目、トーク番組になってしまったんですけれども、次回、また近いうちにお届けできたらいいなと思います。トロントから土がお届けしました。本当ね、これからもうちょっとね、トロントのこととかもいろいろお伝えして、テーマをちゃんと決めて、だらだらね、トーク番組をするよりピシッとこのテーマに沿ったことを話していきたいなと思いますので、また聞いてくださいね。ありがとうございました。じゃあね、土でした。バイバーイ。